カトリック教法2017年6月号第1051号、声の奉仕会マリア文庫制作。制作完了年月日2017年6月15日。音訳者平田真美、小島咲子。構成者深堀美也子。録音図書判例。広告はすべて最後にまとめて音訳しています。録音図書判例を終わります。カトリック教法。カトリック長崎大司教区広報委員会。郵便番号 852-8113。長崎市上野町 10-34。カトリックセンター内。電話 095-843-3869。ファックス095-843-3417。振替口座 01880-5-2699。 発行人山田義明。印刷所株式会社藤木博英社。7月号は休刊いたします。共に平和を祈り平和をつくる。平和巡礼団ゲルニカへ。原爆被爆者ら現地を訪問。20世紀を代表する傑作ピカソのゲルニカは、市民戦争下1937年反乱軍に加勢したドイツ軍がスペイン北部の町ゲルニカを爆撃した残虐性を告発するために描かれました。無差別爆撃はその後第二次世界大戦でエスカレートし、一瞬にして町ごと住民を無差別に殺戮する広島・長崎への原爆投下に至りました。このゲルニカとの交流は7年前の被爆マリア様を携えた巡礼以来続いています。今年は爆撃から80年。4月25、26日の2日間、高見光明大司教様を団長に、原爆被爆者らを含む計28人の巡礼団がゲルニカを訪れました。まず巡礼団はゲルニカ爆撃の生存者と共同で若者たちを招待した集会を開きました。ゲルニカのルイス・イリオンドさん94は3時間以上も続いた爆撃の恐ろしさを話しました。長崎の被爆者末永博さん81は、故山口千治さんの被爆体験を紙芝居で紹介しました。国連で山口さんが、ノーモア被爆者、ノーモアウォーと訴えた場面で紙芝居が終わると、イリオンドさんが末永さんに近づき抱きしめたのです。過酷な体験をもとに平和を強く求める心は同じであることを確信した瞬間でした。4月26日、爆撃の日、犠牲者が眠る墓地で追悼献花式が行われました。下段の上の写真。巡礼団が花束と千羽鶴を備えたとき、会場から大きな拍手が起こりました。長崎がゲルニカと共に平和の大切さを訴えていることが広く市民に知られていることを実感しました。その後、町の中心にある聖マリア教会で行われた追悼ミサで、高見大司教様は、武器で平和は作れない。平和を愛する心を養い、共に平和を作っていきましょうとお話しされました。この教会には 爆撃で頭部だけになったマリア様が安置されています。広島、長崎の被爆70年のおととし、ビルバオ教区の伊勢田司教様が浦上教会にこのマリア様のレプリカを送ってくださいました。今回はそのお礼に、被爆者の西村勲さん83、浦上教会所属が心を込めて作った浦上教会の被爆マリア様のレプリカ、右の下の写真が寄贈されました。ミサの後、このマリア様に近づき優しく抱擁する人々の列が続きました。傷ついたマリア様に平和を祈る、同じ思いのゲルニカの人々の姿に胸が熱くなりました。最初の町と最後でありたいと願う町、交流が今後も続き、世界平和を発信する活動につながることを期待します。三浦町教会信徒、畠山恵里子。3枚の写真。1枚目、高見大司教を団長とした巡礼団の皆さん、ピカソ、ゲルニカの前で。写真の説明。壁一面の大きなゲルニカの絵の前に立つ巡礼団の写真です。2枚目、写真の説明。巡礼団が大きな花束と千羽鶴を持って墓地に向かう写真です。3枚目、写真の説明。送られた被爆マリア像の複製のそばに千羽鶴が置かれています。写真を終わります。乙女峠祭りに参加して、浦上四番崩れから150周年、去る5月3日水曜早朝5時、私たち浦上信徒総勢78人は乙女峠祭りに参加するためにバスで津和野に向けて出発した。車内ではロザリオを唱え、子供たちが作った紙芝居で先祖を偲んだ。乙女峠祭りは、浦上四番崩れで津和野に配慮された殉教者たちの遺徳を偲ぶ行事で、毎年乙女峠で野外ミサが行われている。今年は、浦上四番崩れ150周年目にあたる。浦上四番崩れとは、キリシタン禁教時代の1867年、慶応3年に浦上で起こった検挙事件である。自走事件に端を発し、このことで浦上村の人々がキリシタンであることが明るみに出た。翌年、ほとんどの村民3400人近くが捕らえられ、明治新政府の方針により20藩22箇所に配慮され、拷問などによって改宗を強いられた。津和野へは153人が流され、37人が殉教した。乙女峠祭りには北海道から沖縄まで2000人近くの信徒が参加し、鹿児島教区郡山健次郎司教様の指揮のもと、ミサが執り行われた。司教様の説教では、役人が改宗を迫っても、誰もそれに従わなかった。殉教者は、役人が理解できない深い世界を妥協することなく生き抜いた。我々もそれに倣って生きるべきだ。と説かれた。ミサ終了後、途中十字架の道行きを唱えて歩き、殉教者が葬られている株坂を訪れ、聖火を備えて先祖を偲んだ。来年は廃炉から150周年の記念の年になる。来年も皆で参加することを誓って巡礼を終えた。 浦上教会評議会議長深堀勝。写真、野外ミサで説教する郡山司教。写真の説明、野外に設けられた祭壇の前で赤い彩服を着た郡山司教が言葉を述べています。司教の横には花で飾られた聖母マリア像が置かれています。写真を終わります。2017年度行事予定。表、表の説明。左から合否、行事、備考が記載されています。順に音訳いたします。5月2日火曜、第139回クルシリオ、5月5日まで。3日水曜、教区評議会総会カトリックセンター。14日日曜、いもち浦ルルド祭いもち浦。16日火曜、教区司祭黙想会大司教館5月19日まで。21日日曜、雲仙殉教祭雲仙メモリアルホール。23日火曜、教区司祭黙想会立山修道院5月26日まで。30日火曜、人権社会確立第37回全九州研究集会カトリックセンターほか、5月31日まで。6月11日日曜、高島殉教400年記念ミサ大村湾高島都議津。18日日曜、公開聖書講座カトリックセンター。同日、第1回高見杯青年ミニバレー大会大司教館体育館。19日月曜、司祭研修会大司教館。24日土曜、新たな家庭の霊性を求めて食の力講演会カトリックセンター。25日日曜、新たな家庭の霊性を求めて食の力講演会青方カトリックセンター。7月16日日曜、浦上四番崩れ150周年記念祭浦上教会。31日月曜、沖縄平和学習8月3日まで。8月5日土曜、広島ピーススタディ8月6日まで。8日火曜、原爆殉難者慰霊祭爆心地公園。9日水曜、平和祈願祭長崎浦上教会平和公園。11日金曜、長崎平和を願うコンサート中町教会。同日、平和を祈る集い長崎教会管区教祭大名町教会福岡。15日火曜、聖母平和祈願祭佐世保アルカス佐世保。9月3日日曜、大村殉教祭シーハット大村。5日火曜、結婚講座秋コース開講毎週火曜11月7日まで。17日日曜、福社カミロ・コンスタンツォ殉教祭焼座史跡公園。18日月曜、公開典礼講座 カトリックセンター。24日日曜、聖トマス西と15殉教者祭、中町教会。10月8日日曜、島原天草殉教福祉記念ミサ。南芝原、原城跡。29日日曜、牢屋の迫殉教祭、久坂牢屋の迫。同日、公開聖書講座、カトリックセンター。11月1日水曜、司教座教会剣道記念ミサ、浦上教会。3日金曜、長崎青年の日、11月4日まで。第2日曜予定、黒瀬の辻殉教祭、行きつき来栖の丘公園。19日日曜、教区主催追悼ミサ、浦上教会。23日木曜、宗教改革500年共同記念行事、浦上教会。25日土曜、日本カテキスタ会主催公開講座、11月26日まで。12月3日日曜、平戸ザビエル祭、平戸教会。2月4日日曜、日本26聖人殉教記念ミサ、西坂公園。6日火曜、司祭研修会、大司教官。3月4日日曜、信仰養成講座修了式、カトリックセンター。同日、教区青年黙想会、大司教官。17日土曜、日本の信徒発見の聖母ミサ、大浦天主堂。21日日曜、司祭助祭助会式、浦上教会。表を終わります。17年度教区評議会総会、活動方針決まる。カトリック長崎大司教区教区評議会会長高見光明大司教は、5月3日水曜、2017年度総会をカトリックセンターで開催し、主に前年度の活動、決算及び本年度の活動方針、予算案を審議した。採択された活動方針は次の通り。教区シノドスを受け、カテキスタ養成、小共同体づくり、ミゼリコルディア長崎の発足、以上の3本の柱を中心に頑張ろう。審議に先立ち、高見大司教が挨拶し、近年のカトリック教会の縮小傾向に危機感を持ち、教区シノドスからの再出発を訴えた。具体的には、キリストの心を心とするため、聖書を読み、読んだことを生活に結びつけて味わい、味わったことを分かち合い、キリストの愛と慈しみに触れて、それを証しし、実践しようと説いた。教区評議会役員、会長高見光明大司教、副会長山脇守、総代理長崎北地区長、議長林田淳二、長崎中、副議長松山勝則、長崎北、山内茂雄、佐世保、上崎真由美、長崎北、事務局長下迫栄一、教区本部事務局長書記泊浩二、長崎南、今田明、長崎北。 会計藤田千歳長崎中中村博士長崎南委員岩本茂之教区会計中浜圭司進行要請家庭上崎真一福音課推進松田俊文教会奉仕者等要請下山森明典礼山田義明広報葛島秀信女性部担当久志律夫長崎中地区長橋本勲長崎南地区長橋口智光佐世保地区長山村健一平戸地区長真浦健吾上五島地区長中村充下五島地区長松本久幸平戸下野保上五島入口正夫下五島平木博子長崎中女性部外は早苗長崎南女性部相川照美佐世保女性部川上由美子平戸女性部野下律子上五島女性部鍋内絹代下五島女性部浜口成子修助連浦上四番崩れ150周年記念祭先祖が求めた信仰の自由を思い起こしその生きた道を語り継ごう7月16日日曜13時秘密教会跡から浦上教会保護の成人行列14時浦上教会で記念ミサ一般信徒の列服オプスデイ司祭尾崎昭夫1高山右近一般信徒今年2月大阪で高山右近の列服式が盛大に行われました。この啓示で注目したいことは右近が教会の中での身分は一般信徒だったという点です。つまり聖職者でも修道者でもない人が副者になったわけです。右近は独身ではなく妻も子供もいました。この世を捨てて修道院で祈りと労働に専念していたのではなく、戦国の世の中で一族と家臣団と領民を守るという重い責任を負っていました。そして秀吉による追放後は、歴史の荒波の真っただ中に漂流したのです。聖人や副者というと、普通は修道者や聖職者を連想します。有名な聖人のほとんどは修道者か聖職者ですから当然でしょう。しかし、副者や聖人の中に一般信徒もいます。日本には大勢の殉教者がいますが、そのほとんどは信徒です。2008年、長崎で列服された188人の殉教者の名簿を見れば、司祭、修道士と伝道士は、数名で、それ以外は皆信徒です。これらの信徒殉教者も、逮捕される以前から、平凡な日常生活の中で、神と隣人との愛に生きていました。その様子は、これらの殉教者の生涯を簡潔に描いた、恵みの風に 頬を張ってを読めばよくわかります。普段はいい加減な信仰生活を送っていて、捕らえられて急に聖人に変身するのは、日々の練習をサボっている人が突然何かの大会で優勝することと同じくらい無理な話です。以上の事実は、すべてのキリスト信者は聖聖とそれぞれの身分における監督等を追求するように招かれ、また義務付けられている教会憲章42という第二バチカン公会議の教えが真実であることを示しています。この教えは、天の父が完全であるように、あなた方も完全なものとなりなさい。マタイによる福音書5章48節。あるいは、あなた方が聖なるものになること、これが神のお望みです。テサロニケの信徒への手紙1、4章3節。という聖書の教えに基づいています。写真、ユスト・高山右近の肖像画、三巻和子氏作。写真の説明。髷を結い、着物を着た高山右近が両手で十字架を持ち、前を見つめている絵です。写真を終わります。2. 信徒という召し出し。第二バチカン公会議は、信徒は、そこ、世俗の中、に神に招かれた、教会憲章31、と言っています。つまり、一般信徒は、修道者にも聖職者にも呼ばれなかったので、仕方なく信徒の生活に甘んじているのではなく、信徒の召し出しを受けたと言えるのです。フルスカオル神父様のユスト・高山右近には、右近は何度も世俗を捨て、家族からも離れ、何にも煩わされることのない隠遁生活を願ったことがありましたが、霊僧、聖イグナチオの指導書に従った黙想を行うことで、隠遁生活者ではなく、一人の夫であり、父親であり、信徒であり、すべてを捧げて、召された道を歩み続ける決断をした、128ページ、ことが紹介されています。言い換えるならば、この世間から離れなくても、聖人になれるということです。もちろん、神様から封建生活の召し出しを受けた人は別です。しかし、多くの信者は、この世間に住むように神様から呼ばれているのです。そのような人の最高の模範は、聖マリアと聖ヨセフです。お二人はザビエルのように遠い海外の国に行って福音を述べ伝えたわけでも、聖トマス・アクイナスのように素晴らしい学問的な業績を残したわけでも、マザー・テレサのように貧しい人々に仕えるために一生を捧げたわけでもありません。聖ヨセフは長年、ナザレの村で大工として働き、聖家族の長の任務を務め、聖母は母として、妻として、聖家族を支えただけです。つまり、聖人になるには輝かしい業績や、あっと驚くような奇跡は求められていないのです。では、何が必要なのでしょうか。3. 仕事と家庭。神は人間をお作りになるとき、各人に使命をお与えになります。世俗に生きるようにと召された人は、自己に与えられた生活を成果するのが使命です。社会の中で生活すると、大きく言って二つの義務が生じます。一つは、家族をはじめ隣人に対する義務。もう一つは、仕事の義務です。この二つの義務を、神と隣人への愛のために英雄的に果たしていくのが、聖人になるために要求される条件です。これらの義務の履行が、時に信仰生活を難しくすることは、誰でも経験することでしょう。 一般信徒はこういう問題から逃れて祈りに専念する道ではなく、それらと格闘しながら信仰を実践するよう招かれているのです。絶えずそのような努力を続ける人は、良い父、母、良い夫、妻、良い子、良い兄弟、良い社会人、良い同僚になります。聖人とは良い人間とも言えるでしょう。ただし、凡庸なレベルの良い人間ではなく、英雄的なレベルの良い人間です。誰もが聖聖に呼ばれていることを1928年から説き続けたオプス・デイ創立者の聖ホセ・マリアは、日常生活の中での小さな戦いの具体例を挙げています。やる気のない時も、決めた時間割をきちんと守ること、決まった時間に起き上がること、難しい仕事を理由もなく遅らせたりせずに果たすこと、疲れや嫌気や冷淡な心にもかかわらず、祈りの時間になれば祈りをすること、人々の正当な必要を満たすため、快く計画を変更したり、中止したりすること。神の法有138。雨の日も風の日も、このような小さな戦いを続けるのは英雄的なのです。4. 祈り、秘跡、霊的指導。このような、見た目には平凡だが、本当は難しい生活ができるためには、神の助けが欠かせません。神の助けを得る手段が祈りと秘跡です。上記の人たちが聖人になったのは、神様と親しい生活を送っていたから、つまり祈る人だったからです。祈りをしない聖人、そんな聖人の聖聖は信じられない。道107。また、洗礼でいただいた恩恵を回復または増やすために必要な秘跡、つまり、ミサと許しの秘跡に頻繁に預かっていたはずです。もう一つの手段が指導を受けることです。勉強でもスポーツでも上達するためには、その道に通じた先生やコーチに指導を請うでしょう。信仰生活も同じです。霊的指導者を探し、その指導に謙虚に従うことが強く勧められます。カトリック教会のカテキズム2693章。一般信徒で副者や聖人になった人たち、あるいはまだ劣勢されていなくても模範的な信仰生活を送った人たちの伝記を読むことをお勧めします。信徒の聖人の場合、資料が少なく、その隠れた英雄的戦いを知るのは簡単ではないでしょう。しかし、伝記の中に、彼らが普段の生活の中で、いかに祈り、秘跡を受け、指導を受けていたかが垣間見られるところがあるはずです。それを探してください。信仰生活に進むための多くの示唆を受けるでしょう。神に信頼し、さらなる尽力を。長与小教区設立25周年記念。今年、小教区設立25周年を迎えた長与教会では、5月14日、日曜、高見光明大司教様をお迎えして、荘厳に記念ミサが行われました。ミサの中で、大司教様は、小教区の発展なくして、教区の発展はありえないこと。信徒は、指導司祭と一致団結して、発展に尽力されるように、と話されました。教会の創設者、故・岩永四郎神父様を偲び、当日ご参列いただいた、ゆかりある神父様方への感謝を思いながら、ミサ後の祝賀会も、子供たちと大勢の信徒たちで、立錐の余地もないほどのにぎわいとなりました。若者の教会離れ、信徒数の減少、日曜のミサを敬遠する信徒の増加など問題が山積していますが、 神様が守ってくださることに信頼し、主任司祭村中司神父様の指導のもと、さらに尽力したいと思っています。長崎方面の教会巡礼の際には、どうぞ長与教会まで足を伸ばしてください。美しいステンドグラスに彩られたきれいな教会が歓迎いたします。長与教会広報部、相田誠。写真の説明。高見大司教と5人の司祭がミサを捧げています。写真を終わります。神の愛に包まれ、決意新たに、立山で苦しりを開催。第139回苦しりをは、5月2日火曜夕方から5日金曜まで、イエズス会立山修道院で、担当司祭中村道明氏の指導のもとに、17小教区、19教会、28人、男性9、女性19が参加して開催された。母子1組、兄弟2組が参加し、74歳から27歳の家庭的雰囲気の中で、新しい多くの兄弟姉妹を得た。教区の方々の尊い祈りと犠牲、神の愛に包まれ、神の心を体で感じ、キリストとの真の出会いへと導かれ、これからも小教区の一部分としての信仰生活、奉仕に生きるよう決意を新たにした。参加者は次の通り、浦上2、稲佐2、城山3、木鉢1、大浦1、深堀1、なめし3、都議津1、植松3、諫早1、三浦町2、田原町1、大野2、佐座1、上高崎1、ひもさし2、西小場1。先人の信仰の強さを思う。雲仙殉教祭、高島殉教の朗読劇も。江戸時代の迫害で亡くなった神道を追悼する第34回雲仙殉教祭、長崎大司教区主催が5月21日日曜、雲仙メモリアルホールであり、県内各地から集まった約1300人が先人の信仰の強さに思いを馳せた。雲仙や島原では、1627年、島原藩主松倉重政の迫害で、パウロ、内堀作右衛門と息子3人ら計29人が命を落とした。ミサでは、高見光明大司教が殉教者たちが厳しい拷問を受けた雲仙地獄で採取した水を参列者に振りかけて祝福。写真。説教に立ったキム・ドンウク氏、なめし女人は、内堀作右衛門が死ぬまで賛美したご聖体を今では自由にいただけるのに、私たちは生活の中心に据えていないのではないかと指摘し、小さなパンがイエス・キリストの御体に代わる神秘に預かる者にふさわしい生活を過ごそうと呼びかけた。雲仙地獄への巡礼もあり、多くの信徒が歩きながら殉教者に祈りを捧げた。ミサに先立ち、都議津教会の中学生ら信徒とお告げのマリア修道会の志願者が、1617年に大村湾に浮かぶ高島であった殉教、今年6月1日で400年を迎え、6月11日に記念ミサを予定しているをテーマにした朗読劇を披露した。写真。写真の説明。ホールに集まった たくさんの信者に赤い彩服を着た高見大司教が雲仙地獄の水を振りかけて歩く様子です。写真を終わります。子どもと女性の人権相談室。最初のご相談はお電話でお願いいたします。詳細は各小教区に配布されているポスターをご参照ください。場所、カトリックセンター別館。連絡先 095-865-7829。 時間、月曜から金曜10時から16時。第3月曜日と休日、祝日、教区本部事務局休業日などを除く。相談室室長、福田真理。奇跡の絆で結ばれて。いもち浦ルルド祭。5月14日日曜、いもち浦教会。主任、中村充氏で、ルルド祭が行われた。2日前に記録的な豪雨に見舞われた福江島。開催も危ぶまれたが、当日は芋千浦小教区の懸命な準備の中、さつき晴れに恵まれた。下五島各地から集まった信徒は約350人。船とバスを乗り継いで参加する者や、30キロの道のりを徒歩で向かう司祭やシスターたち、信徒の姿もあった。世界平和を願って、カントリーパークから開始したロザリオ行列を28年ぶりに美しく塗り直されたルルドのマリア像が迎えた。ミサの説教で小島明神父、福江女人は、ルルドは奇跡の場所。今ここに神様から呼び集められた私たちも奇跡の絆で結ばれていると説き、この恵みを伝えに出かけようと呼びかけた。式を終え、描写のためにルルドの水を持ち帰る人たちは、福音宣教者の足取りであった。写真。写真の説明。晴天の中、塗り直されて花で飾られたマリア像に、人々が花びらをかけている様子です。写真を終わります。世界平和のために祈る。ファティマの聖母出現100周年。ファティマの聖母出現100周年を迎えた5月13日土曜、これを記念するミサが東京カテドラル関口教会で捧げられた。ミサの趣旨式は、司教協議会会長の高見光明大司教、駐日教皇大使ジョセフ・チェノットゥ大司教と日本の司教らが共同指揮し、集まった400人以上がフランシスコ教皇の意向に合わせ、特に世界平和のために祈った。ミサではポーランド人女性から寄贈されたという実物と同じ大きさのファティマの聖母像、複製、が祭壇前に据えられた。聖母像は今後、希望する教区を巡回し、聖母出現が最後となった10月13日、広島教区でのミサの後、同聖堂に永久保存される予定。長崎教区においては、8月15日、火曜、佐世保での聖母平和祈願祭までの1週間、この聖母像を迎えるよう計画している。写真。写真提供、カトリック新聞社。写真の説明。高見大司教とチェノットゥ大司教と日本の司教らが祭壇でミサを捧げています。 祭壇の前には金の冠をかぶり、白い衣を着たマリア像が置かれています。写真を終わります。祈祷。国内二度の列服式、殉教者の絵を手掛けた三巻和子さん。二度の列服式で、ペトロ・キベと187殉教者、ユスト・高山ウコンの肖像画を手掛けた。長年、聖画を描いてきたが、殉教者の絵はこの時が初めて。殉教者たちに聞くという心の作業が必要でした。幾冊もの本を読み、行間に分け入り、祈りながら制作を進めた。高山ウコンの場合は、モデルとなる人物を通してウコン像を見出す。苦しいです。ただただ、ユスト高山ウコンを訪ね続けました。深められた信仰で、主の十字架に触れた人の眼差しと佇まいを。体力的に手に震えがきて、肝心なところに筆の穂先がいかないときも、そうすると恐れが出てきます。だけど、主よご一緒に、と。すると動かせる。現実的ではないけれど、そういう体験があります。1997年、長崎市の福祉施設から、チャペルのステンドグラスの原画制作を依頼され、初めて長崎へ。その後、98年、熊本から長崎へ移住した。城山教会、有川中学校のステンドグラスの原画も制作。不思議です。どうぞ私を使ってください。祈っている通りに、主は、私を長崎に連れてきてくださり、使ってくださった。居室はアトリエ。シンプルな生活、恵まれた環境にいます。書くことは私の使命、そのために命をいただいている。本当に幸せです。生涯その道を歩き続けるだけ。長崎への移住は一人息子も受け入れてくれた。夫も私の生き方に対してそうでした。私は行くよ。書きなさい。それが最後の言葉でした。17歳で受選。10代から洋画家、長船義正氏に学び、人物画のデッサンを叩き込まれた。20代初め、母親の介護のために、職場、人吉市内の幼稚園を引き、生活のために肖像画を描くようになった。最初の仕事は、レデンプトール会の聖ジェラルドの肖像画。聖人画の依頼が続き、貧しい母子家庭を支えた。しっかり描かないとお金にならない。厳しい生活が3年間続きました。でも素晴らしかった。祈って母の世話をしながら描く。霊的にも絵を描く技術の上でも鍛えられ、恵みの時でした。三巻さんの後継者を危惧する声も聞かれるが、何十年も前から私を育ててくださった神様がいて、今私を使ってらっしゃる。準備が続いていたわけです。誰も知らないうちにね。ですから、神様がご存知、と柔らか。現在、聖パウロ・ミキの絵を制作中。今後、殉教者や原爆で亡くなった人への鎮魂の思いで、イコン、テンペラが、も、と願う。聖画を描いて、60年よ。様々な依頼に応えるうちに、油絵、水彩画、パステル画、日本画、独学で学んだ。作品は、描き手の元を離れると、自らその存在を生き始める。好きな御言葉は、恐れることはない。神は、共におられる。カトリック美術協会会員、 なめし小教区桜の里聖家族教会所属、84歳。写真。写真の説明。御牧和子さんの顔写真です。短めの髪に眼鏡をかけています。写真を終わります。イエス様に従いたい。アウグスチノ会に新司祭誕生。4月22日土曜11時から城山教会で高見光明大司教司式による司祭除会式が行われた。除会されたのは聖アウグスチノ修道会の松尾太新司祭34、福岡笹岡教会出身。同教会での除会式は2005年の山野清継氏、城山教会出身以来12年ぶりだった。式には同修道会のトニー・バンクス副総長や柴田博之日本文館区長をはじめ国内外の関係者、城山、笹岡、葛西、港の各教会の信者らを合わせて約500人が駆けつけ喜びを分かち合った。柴田文館区長は当会の日本での再宣教地長崎で除会式をすることができとても嬉しい。照明は家庭からと言われる。ご両親、今は亡き祖母の祈りがあって今日の日を迎えることができたと思う。自分の中で神父様と呼ばれることはどういう意味か探し続けなければいけないだろう。これからの新司祭の歩みの上にお祈りと支えをいただきたいと語った。最後に松尾新司祭は修道生活における自身を振り返って、神様にすがり直して歩んでいこう。やっぱりイエス様に従いたいという心が消えなかったと語り、決意と喜び、感謝の言葉を述べた。写真。写真の説明。大勢の司祭たちが見守る中、ひざまずく松尾太新司祭に高見大司教が安守している様子です。写真を終わります。つながって生きる。フォコラーレ主催、マリアポリ。5月5日金曜から7日日曜、カトリックセンターで、つながって生きるをテーマに、フォコラーレ主催のマリアポリが行われました。赤ちゃん連れの家族からお年寄りまで、さまざまな方の参加がありました。東京、埼玉、奈良、広島、鹿児島、徳之島、沖縄、そして韓国からも17人の方が参加され、お二人が日本語で御言葉を生きた経験を分かち合ってくださいました。黙想を通してテーマを深め、10のグループに分かれ、分かち合い、写真の時間も持ちました。2日目には高見大司教様がごミサを捧げてくださり、ごミサの大切さを話してくださいました。ワークショップでは、ダンス、コーラス、ブローチ作り、思い思いに絵で天国を表現するグループ、浦上教会周辺の巡礼などを楽しみました。マリアポリ祭では、韓国人と日本人の殉教劇も演じられました。会場の温かな雰囲気に癒された、新しい出会いに感謝です、などの喜びの声が聞かれ、また、初めて参加された方からは、愛の力の凄さを感じた。参加している人たちが、優しさと許す心を持てることを示してくれた気がします。などの感想が寄せられました。たくさんの交わりと、喜びの3日間となりました。小阿久津珠美。 写真、写真の説明。集まった参加者たちが円になって座り、分かち合いをしている様子です。写真を終わります。フランス出身の聖人に献花。仏総領事中町教会を訪問。4月30日日曜、在京都フランス総領事ジャン・マチュー・ボネル氏が中町教会主任橋本勲氏の聖トマス西と15殉教者記念庭園を訪れた。今回の訪問は行政関係者を介して急遽連絡が入り、主任神父をはじめ総年会聖歌隊を中心に信者らの協力によって迎える準備が整えられた。16時過ぎ、集まった総勢50人余の信者らは教会に到着した。車を降り立ったボネル総領事をフランスと日本の国旗を振りながらまた拍手で迎えた。総領事は初めに聖歌隊による歌が流れる中、16聖人像の中央の十字架に献花。写真。16聖人の一人、フランス出身の司祭、聖ギョーム・クルテ、像にも花を捧げた。記念庭園の整備に尽力した野下千歳神父、カトリックセンターが案内役を務め、総領事は約20分の滞在を経て教会を後にした。写真、写真の説明。16聖人像中央の大きな石碑の前に立つボネル総領事の写真です。写真を終わります。感謝、香典返し。長崎カトリック神学院、野口松江様、元原、子、マルコ、野口光雄様、小島富様、青佐ヶ浦、子、フランシスコ、小島進様、田川和弘様、黒崎、子、マリア、田川下様、右の方々から、ご寄付、ご奉仕を賜りました。お礼とご報告を申し上げます。照明を考える機会に、青年のための巡礼ウォーク。毎年ゴールデンウィークに青年を対象に行われている教区照明委員会、岡明美委員長主催の巡礼ウォークが、今年は大村を会場に5月3日水曜から4日木曜の1泊2日で実施された。一部参加の青年も含め11人の青年が集まり、スタッフの神父らとともに約20キロの道のりを歩いた。1日目は鈴太郎跡から宝庫原や首塚、銅塚などいくつかの史跡を巡りながら植松教会までをウォーキング。途中の史跡では植松教会の信徒の方が大村の殉教者の話をし、史跡について説明した。晩は植松教会に宿泊、夕食会で交流を深めた。2日目は帯取殉教地跡でミサを捧げ、大村住忠修縁の巨漢跡から仏の谷までをウォーキング。仏の谷に向かう最後の道がかなり険しく、参加者は疲れた様子ではあったが、無事に2日間完歩することができた。今回の実行委員長を務めた野浜達也神父、廃棄教会主任は、巡礼ウォークを通して、また神父様方との交わりを通して、 青年たちが司祭修道者という証明もあるんだということも考えていただけたらと語っていた。写真。最後の道が特に険しかった仏の谷で。写真の説明。参加者が洞窟のような場所で写っている写真です。写真を終わります。これからの活動への糧に、中高生と青年イースター卵杯、4月30日日曜、主の復活を分かち合い、青年および中高生の親睦を目的に、長崎南地区青年会主催のイースター卵杯スポーツ大会を長崎大司教館内の体育館で開催しました。参加者は中学生1人と青年4人、司祭2人とわずかでしたが、楽しく過ごすことができました。競技内容はジェスチャーゲーム、ボーリング、バドミントン、靴飛ばしを個人戦で行いました。各競技で成績に応じた得点制で順位を競い、白熱した試合が繰り広げられました。バドミントンでは、2人でチームを組み、勝利チームが得点獲得というルールで実施しましたが、シャトルの行方を捉えながらのラリーや、ネット際に落としたりするなど、ファインプレーも見られ、試合が盛り上がりました。主の復活を分かち合い、楽しく過ごせたことは、私たちにとって恵みであり、これからの活動への糧となると思いました。このような活動を重ねて、少しずつでもつながりを広げられるようにできればと思います。長崎南地区青年会、橋本弘樹。写真。写真の説明。参加者たちが、笑顔で写っている写真です。写真を終わります。ミサコン、ミサを共に捧げる。北地区青年会主催。4月29日土曜、長崎北地区青年会主催のミサコンが大村市の沢谷キャンプ場で行われた。第4回を迎えたミサコンには、キムドンウク氏、北地区青少年担当なめし女人の指導のもと、各教会から9人の青年たち、なめし2、植松3、加古町4が参加し、野外ミサ、ゲームなどを通して信仰のうちに青年同士の交わりを深めた。ミサコンは2013年11月に初開催。趣旨について同青年会会長の今田明さん、加古町教会所属は、ミサコンの婚が結婚だけをイメージする方が多いようですが、当初から共に食事し、祈り、会話することでイエス様を中心につながっていくことという考えのもと、企画・実行していますと語る。また第4回ミサコンに参加して、神様と共にいることをより感じられた素晴らしい内容でした。参加者は少なかったですが、共に時を過ごすことで絆が深まり、楽しい一日となりましたと話していた。写真。写真の説明。参加者たちがピースサインをして笑顔で写っています。写真を終わります。御言葉に触れて、138。シスター・セリナ・スキビツカ。汚れなき聖母の騎士、聖フランシスコ修道女会。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。 マルコによる福音書10章14節。子供たちを眺めることがとても好きです。彼らの遊び、その様子、会話など。来日してから様々な出会いの機会がありましたが、日本の一番小さい住人に出会うチャンスがあったとき、私は次のように考えました。子供たちはどこでも同じです。同じ信頼に満ちた眼差しで両親をじっと見つめたり、父親の安全な肩によじ登ったり、大人が彼らの願いを叶えたくないときには、頑固に腹を立て小さい足を踏み鳴らしたりします。私は子供たちのそのようなありさまを見るたびに、いつも私たちの主が言われた、神の国はこのような人たちのものだからである、という御言葉を思い出します。そしてすぐに心の中で思い起こします。このような人たちとはどういう人でしょうか。主キリストは、私たちに子供を模範として立たせながら、私たちに何を期待されているのでしょうか。私たちが腹を立て、足を踏み鳴らさなければならないのでしょうか。最初の瞬間には、もちろん、いいえ、と考えました。けれども、必ずしも、いいえ、ではないでしょう。神の国はこのような人たちのもの、と、イエス様が言われたとき、どのような子供にも当てはまる純真さ、本物の子供らしさをイエス様は念頭に置かれていたと思います。子供たちは裏表のある偽善的な人になることはできません。見せかけだけのふりをしたりもできません。お母さんの首に手を回して抱きついたり、また気分を害して、後ろを向いて拗ねたりするときも真実です。多分イエス様は私たちからそのようなありのままの姿を期待されているのだと思います。イエス・キリスト様は私たちが理想的な人間ではなく、できないことが多くあるということ、たびたびイエス様の言葉、お望みがわからず、受け入れたくないときもあることなどご存知です。しかし、イエス様にとって私たちの弱さは問題ではありません。彼はそのようなことには素晴らしく対処してくださいます。問題なのは私たちが自分の弱さ、過ちを認めないで恐れ、それをどんな犠牲を払ってでも隠そうとするときです。神様の御前にでも本当の自分の顔を見せません。その結果として私たちは神様の子供としての喜び、自由を奪われてしまいます。偶然にでも他の人から自分たちのあまり理想的でない姿が見られないよう絶えず恐れつつ生きています。それゆえ時には隅の方で起こるより神様の御前で起こりましょう。私たちにはなぜわからないのか、どうして賛成することができないか、心の痛むことをすべて神様にお話ししましょう。私が考えるには、一番良いお父さんは、決して私たちに気を悪くなさいません。全く反対です。私の言葉を聞き入れ、ご自分の膝に座らせ、すべてを説明してくださいます。神様の御前で、私たちは子供のような態度を取ることだけを望みましょう。神の国はこのような人たちのものだからである。
新刊領書、日本26聖人記念館所蔵カタログ。1987年発行のカタログが、装いを新たに今年完成した。セイフランシスコ・ザビエルや、副社中浦ジュリアンの自筆書簡、雪のサンタマリアの絵など約200点の資料のほか、展示スペースの都合で展示していない資料や同館の歩みも掲載。オールカラー B5 版162ページ、税別2000円。 同館と長崎市内の主な書店で販売中。通信販売も可、送料別。問い合わせ先、日本26成人記念館、電話 095-822-6000。 訂正。2017年度カトリック教会祝日表、42ページの下川秀俊氏の住所は、郵便番号 852-8135、 長崎市千歳町 3-8 平方ビル601、電話は 095-843-4311。 カトリック教報2017年4月号3面、二人の昇進学生が卒業の記事と、5月号2面、進学・入学を祝う春の記事の中で、新学生の吉原博則さんのお名前の漢字を誤っていました。お詫びして訂正いたします。博則さんの博は、示す辺に右、則は規則の則です。5月号3面、長崎大司教区現世統計表の大浦小教区の女性信徒数は346人ではなく、正しくは446人です。訂正を終わります。単身、献身式、西町教会では4月23日日曜、9時のミサで、中学生13人が献身の施席を受けた。武道園、浦上四番崩れ150年旅の記憶展開催中。7月22日土曜まで、長崎純真大学博物館。第1回高見杯ミニバレー大会、6月18日日曜12時30分から15時、大司教館体育館、参加費1000円、運動に適した服装と上履き。問い合わせ先、山内神父、浦上教会、長崎中地区青少年担当。電話 095-844-1777。 公開聖書講座、正しい人が苦しむのはなぜ？呼ぶ記の答え。6月18日日曜、13時から16時、カトリックセンター、講師高見光明大司教、参加費500円、申し込み先、教区障害養成委員会、ファックス 095-841-7732、講演会、食の力、新たな家庭の霊性を求めて、講師、伊藤講師氏、東京教区司祭。1、6月24日土曜14時から16時、長崎カトリックセンター、長崎南地区家庭委員会主催。2、6月25日日曜13時30分から15時、青方カトリックセンター上五島地区家庭委員会主催。広告、今月は広告が4件あります。1件目、映画ローマ法王になる日まで。最近ローマ法王になる日までを見て、その当時私が知っていたホルヘ神父、教皇フランシスコの思い出がたくさん浮かんできました。それは、この映画が現実に近いものを描いているからだと思います。私が1981年にイエズス会に入った時、映画で描かれている軍事政権はすでに過ぎ去っていましたが、多くの傷跡を残した歴史として語られていました。しかし、17歳だった私たちは、その時代に目の前にいるホルヘ神父がどれほど活躍していたかについては全く知りませんでした。中略。 現教皇として親しまれるフランシスコは、ご自身が持っている良さをさらに発展させながら、さらにそれを人々のために用いているように思います。一般のメディアに出ていないパパ・フランシスコの人となりをご覧いただくために、この映画を推薦します。イエズス会日本管区長、レンゾ・デ・ルカ神父。監督、ダニエーレ・ルケッティ。出演、ロドリゴ・デ・ラ・セルナ、セルヒオ・エルナンデス、ムリエル・サンタ・アナ、メルセデス・モラン。2015年、イタリア、113分。現代、キアマテミ・フランチェスコ、イル・パパ・デ・ラ・ジェンテ。提供・配給、シンカ・ミモザ・フィルムズ。公演、中日バチカン市国ローマ法王庁。在日アルゼンチン共和国大使館、イタリア大使館、イタリア文化会館、セルバンテス文化センター東京。推薦、カトリック中央協議会広報。2017年6月3日土曜より、ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿シネマカリテ、エビスガーデンシネマほか全国順次ロードショー。ホームページroma-houou.jp。 長崎セントラル劇場、上映開始時間6月17日土曜から6月23日金曜。1、14時。2、19時25分。6月24日土曜から6月30日金曜。1、11時50分、2、17時30分。2件目、カトリック新聞。日本のカトリック教会唯一の週刊全国紙、カトリック新聞を読んでみませんか。教皇メッセージ、バチカン情報、日本主教団のメッセージ、動き、日本各地と世界の教会ニュース、主日の福音解説、さまざまな信仰体験、読者の声など、カトリックの今を伝えます。共に生きるカトリック新聞。ご購読のお申し込みは、カトリック新聞で検索。03-5632-4432。http://www.cwjpn.com/cwjpn/。 週刊日曜日発行、1年9744円、半年4872円、国内一部、税送料込み。3件目、男女共学、聖マリア学院小学校児童募集。6月24日土曜、第1回オープンスクール、9時半から受付、10時から歓迎セレモニー城山教会、10時半から公開授業、説明会、給食試食会、校舎。第2回、9月16日土曜、願書受付、9月20日水曜から。郵便番号852-8023、長崎市若草町6番5号。電話 095-844-1549。 詳しくは http://seimaria.net/。 ホームページにて。4件目、エテルナ和光株式会社、ハマチ、タイ養殖、アジ、イワシ加工、中型巻き網、代表取締役、ミカエル・溝口明、郵便番号 858-0926、佐世保市大型町586、電話 0956-47-4380、広告を終わります。以上で、 カトリック教法2017年6月号第1051号を終わります。制作完了年月日2017年6月15日音訳者平田真美、小島咲子、構成者深堀美也子、編集デイジーマリアでした。